吉兄弟のオールナイトゼロ本。
朝の方はおはようございます。お昼の方はこんにちは。そして夜の方はこんばんは。元女子兄弟のオールナイトゼロ本586本目でーす。よっ。この番組は FTM タレントのゆきちと若林優馬がお送りするポッドキャスト番組です。はい、FTM とはフィメールトゥーメール、女性から男性という意味で、生まれた時の体と性自認に違和があるトランスジェンダーを表す言葉の一つです。はい、つまり僕たちは2人とも生まれた時は女性で現在は男性として生活しているトランスジェンダー FTM です。はい、そんな2人合わせてゼロ本の僕たちがお送りする元女子兄弟のオールナイトゼロ本、オールナイト日本ゼロのパーソナリティを目指して毎日0時から配信しております。はい、ということで本日はですね、ファニークラウドファンディングより、みーさんのご提供でお送りさせていただきます。みーさん、ありがとうございます。
みーさん、おおきに。
いやー、12月ですね。
なんやねん
なんか12月ですね。なんか僕もすごい、なんか最近成長して、なんか姉とちゃんと話せるようになりました。
なんかインスタグラムに上げてたね。
そうなんですよ、上げてたんですよ。あの、そうなんですよ、姉となんかゆっくりね、ゆっくりっていうわけでもないんですけど、なんか、なんか人生、お互いのなんかこう人生プランみたいな、なんかね、そんな話とかしたりとか、なんか、まあ、別に僕はあなたがどんな人生プランでもいいけど、なんかちゃんと教えてねみたいなことをなんかこう言ったりとかね、でなんか僕はこうした方がいいと思う、こういう風にした方がいいと思うけどねとか、で普段一回も言ったことないんですよ。そういうのもね、ちゃんとこう伝えて。
それは何きっかけでそういう話をすることになったの？
なんか姉の、姉じゃない、うちのおかんのお兄さんから、なんか電話かかってきて、でなんか普段そんなことないんですけど、なんか電話かかってきて、でなんかどうしたんかなと思って、でどうしたんですかって言ったら、まあなんか最近お姉ちゃんと話してるかみたいな、でいや話してないですって言って、でなんかお姉ちゃんもいろいろ考えてることあるらしいねみたいな、そうなんですねみたいな、まあなんかあったら言ってくると思うんでみたいな。
なんでおじさんはそんなこと言ってくるんやろな
全然わかんないんですけど、
でなんか意図はな、
そうで、まあでも僕も、あでも全然それ聞いてないですみたいな、あそうか、何も話してないんか、話してないですみたいな、でそっかそっかって言って、でまあなんかお姉ちゃんもいろいろあるらしいでみたいな、あそうですかって言って電話切って、でなんかお姉ちゃんになんかおじさんから電話かかってきたけどみたいな、なんかあんたなんか話したんみたいな、でいやなんかいろいろ話したみたいな、あそうなんやみたいなんで、なんかこういろいろそこから僕ともこう話をしてて、でなんかこういう時はなんかこうした方がいいんちゃうとか言っても、いや私はもうそんなんできないとか、なんかそういうなんかあんたすごいなみたいな、私はそういうふうにはできひんわとか、でもこうした方が楽やんとか、なんかそういう話って今まで一回もしたことないんですよ。なんかでもその話、なんかそういうのもなんかちゃんと話お互い言えるようになったし、なんか僕もなんかお姉ちゃんの人生プラン、でお姉ちゃん結局大阪にね実家にいるから、でおかんも近くにいてね、いろいろおかんのこととかもやってくれたりとかもしてて、僕離れてるからやっぱ物理的にすぐにこうねなんか行けなかったりとかもするんで、なんかでも自分で自分の人生プランを考える上でなんかお母さんのことが姉にだけ負担になってもね、あれなんで、なんかそこは僕もちゃんとやることやるし、っていうので、なんかちゃんと話できたのがなんかちょっと嬉しかったなって。話します、なんかその人生についてとか、弟とかお兄ちゃんとかと。
いやなんか結構そういう仲やってんけど、こう今あんまなんかそういう話っていうか距離置いてるっていうか、っていうのがあって、まあそこは話せえへんくはなったけど、今までって結構なんかこうやって思うねんけど、どう思うみたいな話はしててんけど、まあなんかちょっと揉め事あったりだとかしてから僕が距離置いてるから、 なんかその距離置いてるのを多分本人は理解してて、うんうん、でだけどなんかこの間だからそれこそ両親が東京に来た時に親戚のなんかやってるご飯屋さんにあのご飯食べに行って、でそのご飯食べに行った先のまああの親戚おかんのまあ言うたらいとこのお姉ちゃんがあの言ってきたのがなんかお兄さんから連絡もらったよみたいな、でなんかすごいリカちゃんのことをなんかこう褒めてたって
、
なんか俺はあいつおらへんかったら今の自分がないと思って
る、
なんか僕はそれほんまにあの結構あのなんていうのかな、うーん、天の弱っていうか、
うんうん、
なんかそういう風に受け取られへんくて
僕は、
そんなん言うてみたいな感じにしか取られへんかったけど、
ちょっと嬉しいなとかもなかったんですか。
うん、全く思わへんかった。
へ、
まあ本人には言えないんですけどみたいなことを言ってたよみたいな聞いて、うん、何の裏があんのかなって思っても
なるほどなるほどなるほど、
ちょっと意地悪やからそこに対しては。
いやでもそれはゆきつさんが意地悪っていうよりはお兄さんがでもそういう思わせる行動してたっていうのもあるんじゃないですか。
うん、だからもう なんか例えばまたその何かに困ってとかで連絡あったら、うん、何やねんって思いながら多分動いてまうんやろうなって自分では思うねんけど、うん、やっぱそんな切っても切られへん、
うん、
やん、
うん、
兄弟。でもなんかいろんな形があって兄弟にもなんか兄弟って仲いいのが僕は正解やって思って生きてきた人間やから、うん、でもなんかこうそうじゃないねんなってこう改めてこう自分でも思うこととかがあって、うん、若林にしてもいやそれはそうなんちゃうって言いながらそれはそれであの個々の人生があって、うん、何かしら何かあるはずやん、うん、そこにそうなったきっかけがあったりだとか、うんうん、だからこう年齢を重ねて環境も変わるし、うん、個々の環境ってやっぱその昔一緒に暮らしてこう生活してた、うん、一緒にこう成長してた時期とまた全然違うやんか。
全然違います。
でまあ言うたら家庭持ったりだとかで、うん、多分変わったりとかもするやろうし、うん、その環境でまた変わるしな、
うん、そうなんか僕はなんかそうさっきねなんかお互い成長してみたいなの言いましたけど多分ね僕多分成長してって言いましたけど多分成長したっていうよりはなんか僕らってもともと仲いい兄弟って感じでもなかったんで、うん、多分その成長したからっていうよりも距離感がそうさせてくれてんやろうなっていうのがあってなんか僕たちが仲良くというかこういろいろお互い語り合える関係にいるためにはある程度の距離ってむっちゃ必要なんやなみたいな。で多分この距離がないと多分この話ができなくて、
うんうんうん、
なんかあそれってすごいなんか僕にとっては大事な距離、うん、姉との距離感ってすごい大事なんだなと思って、うん、なんか
近すぎず、
そう近すぎず
遠すぎず
でも絶対距離はいるっていう、うん、なんかこの距離感がそうさせてくれてんやろなっていうのもあったんで、
こう何かしらやっぱこうつながってるところって、うん、やっぱそこにお母さんがあったりだとか、うん、お父さんおばあちゃんがあったりだとか、うん、で全然違うやん、
はい、
だから若林もそうやっておじさんから電話かかってきへんかった、はい、そういう話せえへんかった
わけだろ。しなかったですね。
だからなんかそれもなんか多分必然やし、
うん、
偶然じゃなくて、うんうん、そういうのあるんやろうなと思う、
うん
うん、
そうなんかこう姉とか家族との関係性ってなんか変わらへんもんって思ってたけどなんかいやそうじゃないよなみたいな、
うん、
姉もこのままずっとね実家にいるわけじゃないでしょうしとかって考えたら、うん、なんかすごい何とも言えない気持ちになって終わったんですけど、うん、
自分は自分でこうやしな、
うん
うん、だからそこでこう作り上げてるものがあったりだとかするからなんか寂しいかな遠くなってる気持ちもするし、 まあでもつながってる部分もあるし、うん、で多分これからも生きていくんやろうなと僕は思う、うんうん、
そうですね、
うん、
なんかこんな形、まあ、距離がいる形ではありますけど、でもなんか姉とそういう話ができてすごいなんか僕的にはなんかちょっと嬉しかったなっていう、
うん、若林さんも成長しましたね。
いやそうなんですよ、なんか、うん、でなんかすごい姉の人生プランとかなんか応援したいなって思えるようにもなりましたし、
うん、興味もなかったやろ
今。興味なかったです、なんかどう勝手にしてみたいな感じでしたけど、なんか応援したいなっていう、
うん、いいじゃないですか。
そうすごいなんか新しい感情になりましたね、
うん、多分また正月とか一緒になると喧嘩するんだよ
ね。絶対する。足当ててきてもやめてん、こたつの中になんで当てんの足ね、そのするんでしょうけど、
しょうもな
本当に。でもまあこんな距離が必要な兄弟でありますけど、まあ、こういう兄弟の形っていうのもあるんだろうなっていう
ふうに、いろんな形がありますから、
はい、思いましたっていう話でございました。
はい、
引き続き見守ってください。ありがとうございます。
仲良してください
ということで、この番組では2人に聞きたいことや番組スポンサーになってくださる方を募集しております、はい、ファニークラウドファンディングにて毎月相談枠とスポンサー枠を販売しておりますので、そちらをご購入いただくという形で応援してくださる方を募集しております、
はい、
毎月頭から月末まで次の月の分を販売しておりますので、よろしければ応援ご支援のほどお願いいたします、はい、元女子兄弟のオールナイトゼロ本ではツイッターもやっておりますので、そちらのフォローもお願いいたします。
俺もな、なんだかんだな、こうやって言うといてな、まあ大事ですよ、
はい、
家族って。
でも何よりびっくりしたのは、
うん、
その話 おじさんから電話かかってきて、姉と LINE する時が、うん、ちょうどカフェで僕が仕事してる時やって、うん、隣に座ってた子が小学生やったんですけど、うん、一人でなんかこう勉強してたんですよ、
う
ん、カフェで、
うん、
エアポッツ聞きながら、うん、なんか友達となんか LINE つなぎながらなんかあの電話しながらなんか勉強してて、
う
ん、すげえ。小学校の時にエアポッツで友達とつなぎながら勉強したことあります？カフェでブラックコーヒー飲みながら。あ、小学校低学年ですよ多分。
あのすいません、あのカフェ
びっくりしましたよ。何よりもそれが一番びっくりしました。小学生の子が一人でエアポッツで、
そんなもん外冬なんか半袖で遊んで、うん、コーンポタージュの最後のコーンコンコンコンやってたわ
いや本当にそれが何よりもびっくりしましたっ
ていう。鼻水垂らしながら
ね、本当に
怖いな時代って、ね、
そうですよ、もうこれぞ令和4年って感じでしたよね。
もう懐かしくもないもんね、
うん、そうそうそうないからその時代が。カフェでエアポッツで電話つなげながら勉強したなっていう時代がないから、もうなん本当にねびっくりしましたけど、まあはい、そんな横で、僕は姉とねいろいろ人生について話してましたっていう話でした。ありがとうございました。
驚きが2個あんの
それよりもその子の方がびっくりしました、ね、ありがとうございます。それではまた明日の0時にお耳にかかりましょう。
また明日、
じゃあね。